皆さんおはようございます。今年の連と四旬節の期間中に家内と一緒に2つの、クラシックのコンサートに出かけることができました。一つは、教会の方が、メンバーである合唱団、がコンサートを持ってて、ヘンデルの梅さえを聴くことができました。もう一つは、復活祭の前日に演奏されたバッハのマタイ受難曲です。ヘンデルのメサイアは英語で聖書の箇所が引用されて英語で賛美されているので大変分かりやすく聞くことができますけれども、バッハのマタイ受難曲の方はドイツ語なので唯一聞き取れたのが水っていう言葉ですね。わさわさしてます。それくらいでした。まあ、歌詞の意味を理解することができないので、この和訳されたガイドブックを見ながら聞いているような状況でした。まあ、けれどもどちらもオーケストラの生演奏をことができたので大変、素晴らしい時を持つことができました。弦楽器、管楽器、打楽器とさまざまな音色を奏でる演奏者たちが一人の指揮者の指示に従ってまとまって素晴らしい音楽を奏でる様子を目の当たりにすることができました。で CD でですね、マタイ受難曲を聴いていると、まあ、ドイツ語ですしすぐに眠たくなってしまう子たちですけども、生演奏は楽しんで聴くことができました。教会でも今年伝統の期間にですね、先月3月の22日と29日一週にわたって、引用されている聖書の箇所を朗読しながら主イエスキリストの誕生から復活までを伝えるヘンデルのメサイア演奏を一緒に聴く機会が与えられました。このように伝統、四旬節や復活祭を祝う前の受難週に主イエスが私たちのために受けられた十字架の苦しみを覚えることは大変大切なことだと思います。改めてバッハやヘンデルが素晴らしい音楽をキリストの福音を後の世の人々に伝えるために残してくれたことを感謝しました。先週私たちは共に主イエスの復活を祝いました。私たちも続けて心と思いを一つにしてキリストの福音を力強く述べ伝えていくことが求められています。この教会の使命について使徒の働きの4章から今朝見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めてたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞまた主よ、この語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解けばすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。で、聖書をお持ちの方は新約聖書使徒の働き4章、今朝は32節から35節を見てまいります。今朝の旧約聖書の朗読箇所は詩編の133編です。大変短い聖書の箇所です。1節から3節までしかあります。この133編の1節にも記されているように、 古代中近東のイスラエルの社会にあって、この同胞または兄弟が一つになって共に住むということは大変良いことでした。またイスラエルの民にとって大変幸せなことでした。新約聖書の使徒の働き4章の32節では、主イエスキリストを信じて受け入れた者たちは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わずに全てのものを共有していたと記されています。主イエスキリストを救い主して信じ受け入れた全ての者たちがそれぞれの財産を共有して共同生活を行っていた様子が記されています。新学期が始まりましたけど、子どもたちが幼稚園に小学校に入学すると必ず持ち物に名前を書きますよね。私たちも大人になって、これは私のものだから MINE ということで自分の名前を書きます。私の鉛筆、私の、何だろう、幼稚園はお弁当箱か、しか書きません。でもこの新興教徒隊にあって、これが私のものであることはありません。みんなで分かち合うということで、それぞれが所有している財産を処分して持ち寄った。そしてその代金をそれぞれの必要に従って分配されたことがここに記されています。大変理想的で、また称賛に値することです。けれども本当にこれは現実的なことなんでしょうか。非現実的なことだと言われています。現代の共産主義や社会主義の振りにも見られるように、完全に平等な共同体を作ることは難しいと言われています。私たち堕落した人間の世界では不可能なようなことです。どうしてもこの権力を持つ者に富が偏ってしまう、権力者が富を支配してしまうので、富の平等な分配は期待できません。現代の私たちが今から2000年前の主題教会の人々のこの信仰共同体の模範から学ぶべきことは、人々が何の目的のために心と思いを一つにして財産を共有していたかということ。初代教会の人々はこの使徒の働きの、今朝の前の箇所ですね、4章の、31節に記されているように、一同が聖霊に満たされて神の言葉すなわち福音を述べ伝えることを大胆に行っていました。神の宣教の働きに用いられるために、人々は助け主である聖霊の力を豊かに受けて、主イエスの復活の力を力強く、主イエスキリストの復活を力強く証ししていました。その宣教の働きができるように、人々は互いに互いの必要を満たすために、それぞれの財産を共同という中で分かち合っていました。初代教会の人々は聖霊によって満たされて導かれ、主イエスの復活を大胆に述べ伝えていました。人々は御子イエスキリストが人間を救うためにこの世に来られ、その罪を贖うために十字架にかかり死んでくださり、3日目によみがえられたことを大胆に伝えていました。この使徒の働きの書の全般を読めば、もうすでに主代教会は大きな迫害の下にあったことがわかります。そのような迫害の中にあっても、人々は大胆に主イエスキリストの福音を語っていました。すべてにおいて助け主の聖霊の力が与えられたからこそ、人々はこのように大胆に宣教することができました。同じように現代の私たちの教会においても、キリスト者の使命は救い主イエスキリストの良い知らせ、この福音を大胆に述べ伝えることです。この宣教の使命を忠実に果たしていくことができるように、私たちは心と思いを一つにして 信仰共同体の生活を交わりを分かち合っていかなくてはなりません。今年度この4月から始まった新しい教会の年度で教会の責任役員会で学んでいただくために2つの本を選びました。1つは有名な経営学者であるピーター・ドラッカーの記した非営利組織の経営という本です。そしてもう1つは働き盛りの NPO ドラッカーに学ぶ真の豊かさという本です。この働き盛りの NPO の本の中で著者は使命という言葉、漢字の使命という言葉ですね、この言葉の定義を語っています。使命とは命を使うことであると記しています。教会の使命とは主イエスの福音を伝えることにより罪のために堕落している社会の中で一人一人が信じて救われることです。私たち一人一人がこの世でそれぞれに主なる神によって与えられている命を使って主イエスの福音を伝えていかなくてはなりません。この使命という言葉を考えているですね、私たちを最初に愛してくださった、最初にその命を使ってくださったのは神です。神がその御子を惜しまずにその命を私たちに使ってくださる、与えてくださったから、この神の宣教の使命が与えられました。この信仰共同体をですね、もう一冊の本、非営利組織の運営という本の中で、ピーター・ドラッカーは次のように定義しています。非営利組織というのは教会、学校、病院、そういったものを言います。非営利組織とは人を変えるチェンジエージェントである。その成果は人の変化、すなわち行動、環境、ビジョン、健康、希望、そして何より能力と可能性の変化となって現れる、ドラッカーは記しています。非営利組織としての教会の使命は、罪の中で死んでいた人々が救い主イエス・キリストを信じ、生まれ変わりの体験をすること、そして永遠の命の祝福を受けることにあります。そのために人々の生き方が変えられていくことを願い、力強くこの地域で福音を述べ伝えていかなくてはなりません。続く、4章の33節の後半を見ていきます。私たちが自分の財産を売却してその代金を全ての教会の働きのために捧げることができるならば素晴らしいことだと思います。使徒の働きの4章の終わりに登場するバルナバ、慰めの子または励ましの子はですね、自分の所有していた畑を売ってその代金を初代教会の働きのために捧げました。バルナバは他の人に言われたからこのことを行ったのではありません。自らこの信仰共同体の必要のために、また神の宣教の目的のために惜しみなく喜んで自分の財産を畑を売ってそれを信仰共同体に捧げました。私たちの教会ではどうでしょうか。私たちの教会では献金を捧げています。さまざまな献金があります。月定献金、月の献金の封筒には書かれています。一人とか、いやいやながら強いられるのもなく喜んで捧げなさいと記されています。私たちの教会では奇数月に慈愛福祉献金を用いて、この信仰共同体の中にあって突然の病なので急に経済的な必要を覚えた方々を励ますために捧げられています。また神の恵みを表す教会としてクリスマスまたはイースターの献金を教会外部の団体やまたは災害被災地の方々のためにそれぞれが皆さんが惜しみなく捧げています。 また地域に開かれた教会として人々に憩いの場所を提供するために毎週月曜日、この会堂ができてから毎週月曜日に喫茶室グレイスが開催されています。神の宣教の使命を果たすという大義のもとで私たちはさまざまなことを行っています。神の恵みを表し続ける教会としてさらに大きく成長することを願っています。一人一人の経済的な収入には格差があります。父なる神から受ける大きな恵みに関しては何の格差もありません。平等です。神の恵みは太陽の光のように誰にでも同じように注がれています。また助け主である聖霊も一人一人に平等に同じように注がれています。救い主イエスキリストを主として仰ぐで信仰共同体としてどのように神の恵みを表していくことができるのか、どのようにすれば福音をもっと多くの人に伝えることができるのか、私たちは教会として常に考えていかなくてはなりません。教会の使命は福音を述べ伝える、そして神の恵みを継続してこの地にあって表していくことになります。この働きのために皆さんは時間を、労力を、そして献金を捧げていくことができるでしょう。最後にまとめていきます。年間の働きを通して出雲福音を述べ伝える教会としてこの地域に仕えることが私たち教会の使命、ミッションです。救い主の到来を待ち望むアドベント、大降雪に始まってキリストの誕生を共に祝い、キリストの働きを述べ伝え、キリストの復活を力強く明かしする教会であり続けることが求められています。教会が福音を伝えることをやめてしまったら必ず伝えていってしまいます。父なる神から受けているたくさんの恵みを共に分かち合い、永遠の命を与えてくださる父なる神にそれぞれの命を持って仕えることを目指していきます。私たちの祈りと願いは一人でも多くの私たちの家族や友人、そしてこの地域の人々が救い主イエスキリストの名を信じて永遠の命を持つこと、そして生まれ変わる神聖の体験によってそれぞれの人生が変えられていくことです。私たちはキリストの福音の上に固い信念を持ってキリストの復活と復活を力強く証ししていかなくてはなりません。復活祭の聖日が過ぎ去っても続けて主イエスの復活を力強く証しし、神の大きな恵みを表すことができるように心がけていきたいと思います。教会に与えられているこの福音宣教の使命を忠実に全うするためにも私たちは心と思いを一つにして信仰共同体の指揮者である、偉大な指揮者である主イエスにいつも目を向けていきたいと思います。毎週の礼拝の中で神によってユニークに作られた様々なキリスト者が心と思いを一つにして賛美し、主に向かって心から感謝をし礼拝できることはただただ神の恵みによることです。冒頭でオーケストラの話をしました。オーケストラの弦楽器の弦の一つ一つの音は使っていてもチェロやバイオリンは素晴らしい音を奏でることができます。同じようにオーケストラの演奏にあってさまざまな楽器を演奏する人々が一人の指揮者に心を一つにして向き合い、その指揮者に指揮に従うときにそれぞれの楽器をふさわしく奏でて調和の取れた素晴らしい演奏を行うことができます。 もしオーケストラの演奏者たちが勝手に自分の思うままに自分勝手に演奏したらどうでしょう。不協和音しかありません。うるさい、聞き取れない音しか奏でることができません。けれども指揮者の指揮に従ってそれぞれが与えられている楽器を持って心と思いを一つにして演奏することができるならば素晴らしい音色を奏でることができるということです。私たちもそれぞれに違った賜物が与えられています。また私たち一人一人の性格は違います。一人一人の背景も違います。けれども私たちはこの信仰共同体に父なる神によって招かれ集められています。同じ主イエスキリストを信じています。そして一人一人の心が同じ聖霊によって満たされています。信仰共同体の指揮者である主イエスに心に共に心と思いを一つにして目を注ぎ神の言葉にそれぞれが従うならばオーケストラの演奏と同じように偉大な指揮者であるイエス・キリストのもとに素晴らしい音楽を奏でることができます。良い知らせ、福音を述べ伝えていくことができます。私たちの信仰共同体として神の大きな恵みをこの地にあって表していくことができます。キリストの良い知らせである福音を伝えていく。この神からの使命をいつも全うすることができるように、共に主イエスを見上げ心と思いを一つにして使い合っていきたいと思います。お祈りいたします。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たのです。その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道人ともにあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方に伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。恵み深く愛み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の使徒の働きの領書の御言葉をありがとうございます。主よ、あなたがこの地にあなたの教会を建てられ、あなたを信じ救われた者の群れを形成してくださっている言葉へ感謝いたします。主よ、どうぞこの教会がこの地にあって大胆にあなたの福音を述べ伝えていくことができますよ。私たちに与えられている使命を全うすることができますように、それぞれがあなたの恵みを受け、あなたから与えられている命を、あなたの福音を伝えるために用いていくことが、使っていくことができるように助けてください。どうぞ、まだあなたを信じ、受け入れてない方がいらっしゃるならば、続けてそれぞれの人生に、新しい命が与えられるように、あなたの福音を聞き信じることができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。